い、こんにちは、ナビゲーターのしくもです。
はい、小田正義です。
はい、
2回目でね、今年2回目の音声ですけども、はい、前回、仕事に関してのご質問をお伝えしました。
はい、
特にね、最後の 5C ですよね。キャラクター、コミュニティ、コンテンツ、カルチャー、するとコーリングってテンションがやってくるっていう話は、本当にあれだけでも長く長く、うん、もうたくさんお伝えすることがあるんで、短く話したらね、あんな感じでしたけれども、今回はそれ以上にかなりのボリュームがあるですね、
はい、
テーマです。
そうですね、
テーマがお金ということで、
ね、はい、
で実は今回の講座というかメールを お送りする中で、結構ね、多くの方からいただいたのがお金に関するご質問ですとか悩み不安というのをいただきました。
うん、
それは本当そうだと思います。
はい、
お金ってね、生きていく上では切り離せないものですし、うん、本当大きなテーマです。お金の悩み、お金の壁というのはあります。で、本当にね、お金だけでも、お金について伝えるものだけでもですね、本当にそれだけを、お金だけをテーマにしても半年や1年かかる講座になるぐらいの内容ですので、今回は本当ちょっとギュッと凝縮してですね、
はい、
お伝えしていこうと思います。
はい、
ではいただいた質問をお願いします。
はい、僕自身は現在夫婦関係、子育てを中心に光を与える人になりたいというテーマで活動させていただいてますと。
うん、
そして光を与える人の定義として、自分の幸せは、感情を満たすためどうしていくのかということについてお伝えしています。
うん、
これは多分小田さんがおっしゃっていたライフステージの心を豊かにするを目指しているんだなということが学びになりました。しかし現在どこに向かうべきか本当に悩んでおります。基本的にお客さんと関わることで僕自身成長できる形はなんとなく見つけられた感じがしますが、
うん、
そこにお金が絡むと小田さんがおっしゃっていた世間一般の思考が入ってしまいます。
うん、
結果、これも自分の中に原因があると思うんですが、いまいちしっくりきません。
うん、
そしてお言葉にあえて、ご質問させていただきたいと思います。うん、小田さんにとってのお金に関する考え方、ライトステージとお金の関係などについて教えていただきたいです。
うん、
まあ、もう少し言葉を変えると、各ステージから見たお金とは一体何なのか、どう扱うことが自然なのか、逆にどうすれば不自然なのか、ここら辺をちょっと教えていただけると嬉しいです、というご質問です。う
ん
う
ん、はい、なるほど。
はい、
ほうほうほう、この方の気持ちはすごくすごく分かりますね。仕事のこれが好きだな、自分がこれがやるべきことだとなんだけど、お金が絡むと、お金の話になると途端にうーんとつまずくというかはありえますね。
はい、
でこれのご質問に近いようなことが他にも来ていますね。
うん、
次の方もちょっと一緒に行きましょう。
はい、
はい、
次の方はですね、私はコーチングエンジェルカードというツールを使って自己肯定感、天命、使命のお手伝いをさせていただいています。
うんうん、
小田さんのメールマガとご縁をいただき、早10年近くになりました。
うん、
毎朝のメールマガから伝わってくるエネルギーはまるで仙人のようなおじいちゃんと想像していました。はい、みたいですね。で、2014年初めて講座でお会いして、素敵なお若い、ね、小田さんに驚いたのでした。お会いしてからオンライン講座、時々勉強会に参加させていただき、継続して学ばせていただいていたおかげで夫婦仲が良くなり、ご縁のある皆さんとも心地よいエネルギー循環ができていますことを感謝しています。夫婦について、以前お金のことで小田さんに勉強会の時に質問させていただきました。我が家は旦那さんが会社に勤めていまして、大黒柱として支えてくれています。私がこうして活動できるのも旦那さんの理解とおかげさまと、感謝しています。ただ私の売り上げがどんどん伸びていっているかというとそうではないのですが、それでも教育費や家計等足りない時には会社から退職金が早く降りてきたり、臨時収入があったりして不思議とお金が回っています。で、我が家では夫婦で一つの収支で、夫婦でライトワーカーの気持ちでいるのですが、このままでいいのか、そんな疑問があり、以前小田さんの勉強会で質問させていただいたところ、ライスワーク、ライクワークまでのお金はストック型、ライフワーク、ライトワークからのお金はフロー型と教えていただきました。ああ、なるほど、これでいいのかもしれない、もう食べていけたらいい、夫婦、子供たちとの関係も明るく温かく、周りの皆さんと関係も心地よいエネルギー循環でいければそれでいいと開き直りつつありますと。売り上げも大事ですけど、循環していくこと、これも大事にしていきたいと思っていますというメールですね。
はい、でこの方、この後質問もいただいてるんですけども、
はい、
まあ、先ほどに最初の方のね、男性からのお金のご質問に何か答えるような形になってましたので、
はい、
今日はこのについて、お金について、ステージのね、お金についてお話しようと思ってますが、
はい、
まあこのお金の話ねちょっとたくさんお話することがあるんですけども、はい、この1人目の男性からのご質問というかあったように正直、ステージによってお金の価値観ですとか、うん、イメージ関わり方付き合いお金との付き合い方というのが変わってきます、はい、で2人目のこの女性私もね結構長いこと勉強会に結構参加してさせていただいている方なんですけども、はい、活躍されている方なんですけどもね、うんに以前お伝えしたように、大きくねどこで分かれるかといったらライスライクまでと、うん、後半のライフライトのこの大きな壁があります、はい、ライスライクはここでも今ね読み上げてくださったようにストック型に捉えてますし、うん、ライフライトに関してはフロー型に捉えてるのがあるかなと思うんですけれども、うんはい、そもそもお金とは何かっていう話をちょっとします、はいはい、いろんな方も言ってますが、はい、お金とは何かと言ってますけどもお金はですね、例えば私が例えば牛小坊さんに例えばですよ、はい、あじゃあこの音声聞いてる方にしましょうか、はい私があなたにと会ったとしましょう、うん、もしくは、まあ、メールでねなんかもう一人当選しましたと、うん、じゃああなたにライトステージに行くための応援として私から10万円プレゼントしますみたいなやったらどうですかね、うん、ちょっと牛子さんだったらどうですか
いやそれはもう
ありがとうございますって感じですよね、はいまあ、中にはなんですまんくれるんですかみたいに疑う方もいらっしゃるかもそれ一回置いておきましょう、うん、
そうですね
置いておくけど自分のところにそうやって、お金が10万円ボンって入ってきたら嬉しくなるじゃないですか、うんもしくはあれができるかなこれができるかなあれが解決できるなあれの支払いしとこうみたいな感じで気持ちが楽になったりとかするじゃないですか、はい、お金って何かって言ったらもうねエネルギーそのものなんですよ、うんうんうん、10万円っていうのは10万円のエネルギーですし100万円っていうのは100万円のエネルギーなんですよね、うんまあ、10万円もらって嬉しいなと自分の気持ちがぐっと上がる、うん、あれもできるこれもできるっていうのはその分の燃料が増える、うんうん、エネルギーが増えるのと一緒でお金の正体ってエネルギーなんですね、うんうん、ですのでそのお金というのをエネルギーというふうに、まあ、だんだんだんだん、まあ、分かってくるとお金に対する関わり方が変わるんですよ、うん、でですねライスライク私自身も、月末の支払いに困って借金もあって、事業で失敗して負債 もう多額の負債を抱えて本当にね月末布団の上で正座してどうしようあの支払いなみたいなのを本当に悩み苦しんだ時期もありましたよ、うん、でそこから解放されたいとかもっと楽になりたいと思ったので本当にお金の苦しみ、きつさは経験しましたでそんな時にお金から解放されたいなと思いましたよ、うん、でもねここに大きな落とし穴があってお金はエネルギーだから、うんお金から解放されたい解放されたいと思えば思うほどお金の奴隷にどんどんなっていくんですよね、うん、つまり自分がお金以下になってるんですよで例えばライクワークライクステージの方たちはどんな風な傾向があるかといったら、お金から解放されるために稼ぐぞみたいな感じで、うんうん、でどんどん稼いでいって、うんうん、自分がそのお金を稼いだ収入イコール自分の価値とか、うん、自分の会社の売上イコール会社の価値っていうふうに思うようになっていて、うんうん、どんどんそのお金を稼ぐゲームの方に走ってしまう方もいらっしゃるんですね、はい、でもそれはそのお金の価値観以下のになっているので、うん、結局お金から解放されたいというふうに思えば思うほどお金の奴隷に強くなっていく、うんうんうん、人の能力だったりその人の価値をお金で判断するように会社の価値を売り上げで判断するようになったりとかしちゃう方も多いですこれはライクステージの闇みたいなもんですね、うん、なんですけれどもお金ってエネルギーですよね、うん、エネルギー先ほども言った10万円もらうんだったら10万円のそのエネルギーがぐんと上がるんですけども逆にねお金を渡すのは一回プレゼントされたりだとかするのは一回置いといて同じぐらい例えば10万円もらったらあれができるこれができるって思ったりするじゃないですか、うん、同じように関わっていて例えばですよ私が、お金を渡すのではなくて例えばこの講座で いろんなお話をし、いろんなことをお伝えする中で、私あれもできるな、俺こんなことできるんじゃないかなってもし思えたとするのであれば、それはエネルギーが自分が増えたってことですよね。っていうと、それが換算して、それがその気持ちが前向きになった分を現金化するとお金になるみたいなもんで、まあお金をっていう、それがエネルギーなのではなくて、他のことで情報だったり関わり方だったり仕事をすることによって周りのエネルギーが上がれば、それはエネルギーとしてやがて巡り巡って自分に回ってくるので、そうやってお金って回っていくんですね、はい、それがねライフやライトのお金の感覚なんですよ。でですね、これはライス、ライク、ライフ、ライトに上がっていけばいくほど、うん、他の方の質問でもあったんですけどもね、ちょっとね苦しくなるんじゃないかなって、大変になるんじゃないかなって思われる方がいたかもしれませんけど、実はね真逆です、うんうんうんうん、これねステージ上がれば上がるほど幸福度がね上がっていくんですよ。
そうなんです、それなんです。
そうそうね、
はい、
でですね、ライフライトになるともう圧倒的に幸福になるんですよ、
うん、
特にライトステージなんか行ったらね、幸せで幸せでたまらないんですよ起きることは大変ですよそうですけど、それ以上に脳が快の状態に快スイッチが入るし、はい、幸福度が揺るがない幸福になっていくんですよ、
うん、
で仕事には生きがいを感じるし、うん、人との関わりでも本当に幸せを感じるし、うん、もうね幸福度がね突き抜けるんですね、
うんうんうん、
そんな幸福度が突き抜けた人が関わったり教えたり何かを作ったり何かを提供すると、それを受け取った方っていうのは当然幸福になるじゃないですか、
うんうんうん、
幸せもエネルギーなんですよ、
うんうん、
だから自分が幸福になればエネルギーも上がりますし、うんうん、すると与えれる周りに還元できる循環でエネルギーも増えるので、うんうん、そう結果それが回り回ってお金が流れ込んでくる、
うんうん、
それがですね、それがお金、そのエネルギーがお金という形になる場合もあれば、
うんうんうん、
出会いという形になる場合もあるし、
はい、
それが自分の才能が開花するっていうふうに回ってくることもあるし、
はい、
チャンスというふうな形で回ってくることもあるし、うん、何かねそのエネルギーが何に還元されるかは、うん、その時そのタイミングって違うので、
はい、
これはですね、ちょっとこのお金イコールエネルギーで、エネルギーとはっていうのはこの講座のザシフトの1ヶ月目2ヶ月目で結構前半で話す重要な概念なので、
はい、
そこでちょっと話が長くはなるんですけども、うん、いわばお金とは一体何なのかって言ったらエネルギーです、
うんうん、
で圧倒的に幸福になって、それエネルギーももちろん自分自身も貯めてですよ、
うん、
幸せになって自分のエネルギーを高めることによって、それを周りに、仕事という形で、伝えたり還元したりすることによって、それがいろんな形で回ってくるという流れを作るのがフロー型で、これがライフライトになると、お金という感覚がまあライトステージになるとね、まあお金まあなんとかなるでしょうみたいなとかまあ入ってくるよみたいな、結構ねお金よりの抽象度よりも高く自分が抽象度になっていくので、大事なことの一つぐらいです、
うん、
それに支配されたり囚われることではなくて、そこね突き抜けるんですね、
うんうん、
まあ、ただし事業やビジネスとしてはやっぱりお金の周りって大事なので、それもちろん私も考えますし、うん、ビジネスモデルを作ったりとかはしますけれども、
うんうん、
それは一考える要素の一つに過ぎなくなりますね、
うんうん、
自分がそれ以上のお金よりも抽象度が高くなる、
うん、
ステージが高くなれば変わってくるので、その大きな溝がライスライクとライフライトのちょうどその溝がお金の壁になるので、
はい、
まあライスライクだったら、まあお金がねない足らないとか、
うん
う
ん、
もっとこうしなきゃっていうふうにどうしても思ってしまう、もっと稼がなきゃとかどうしようって不安の方に押しつぶされるんですけどね、
うん、
この壁が、ライフとライフの間にあるって感じですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。
牛久保さんもあれですよね、なんかそういうなんか経験というか、
はい、
したんですよね。
いやもう
最初この話聞いた時に、
そうです
ね、ましたね、先ね。
そうです、私ももうほとんどやっぱサラリーマンしてた時はもう完全にそのライフステージでもう仕事を正直やりやりしょうがなかったというか、それを抜け出すために自分でビジネス立ち上げようみたいな形で、
うんうんうん、
まあ、ネットビジネスですね、うん、を立ち上げていったんですけども、まあ、やっぱりそれでどんどんどんどんお金稼げるようになっていっても、なんか満たされない思いがなんかあったりとかしてて、うんうん、まあもちろんそのやっぱね、マネーゲームじゃないですか、お金のこのどんどん稼げることで喜びを得ていったというか、うんうん、 まあ、そういう集まりというかね、ネットビジネスの集まりでいくとやっぱりお金の売上が高い方がまあ偉いみたいな、
うんうん、
っていうのは少しあったので自分もそれに乗っかってやってったんですけども、なんか違うなみたいな、
うん、
ふうにやっていく中で小田さんの講座に出会って、
うん、
って要はお金の抽象度の中からやっぱ抜け出せなかったんですよ、
はいはい、
でもうそれがその全ての世界だと思ってたんで、それで小田さんのこのお話、4つの成長段階の話を聞いた時に、あ、それより上の世界ってあるんだなって、しかもそれってそのお金の幸福度よりもはるかに幸福度が高いところにあるんだっていう、まあ、小田さんを見てて本当にそう思ったんですよ、簡単な話、
うん、
小田さん見てて完全にお金の抽象度よりも抜けてるなと思ったし、うん、なんか楽しそうだったんですよね、言い方あれですけど楽しそうだったというか、すごく幸せそうだったというか、っていうのを見て、あ、自分も絶対こうなりたいっていうふうに思って、もうそっちの世界に行こうみたいな感じで。
なるほどね、確かに牛窪さん出会った時と今で変わりましたからね、はい、お金の抽象、お金よりも抽象度が自分の価値観がね、
はい、
世界観がお金以上になったっていうことだと思うんですけど、
うん、
例えばね、お金持ちの方たちと会ってね、話したり聞いたりとかしてても、あとはなんだ、世の中に出ている情報とかって、まあ、ちょっと偏ってるなと思うんですよ、
うん
うん、お金持ちと幸福度はもう比例しないので、
はいはい、
ある一定のところまでは初期段階ではね、
うんうん、
あるけど、そこから先っていうのはむしろお金を持ちすぎたがゆえの不幸な、うんうん、どん底にいる人もいっぱい私も知ってるし相談も乗りましたけど、
はい、
よくね、例えばよくこんなこと言われるんですよ、お金持ちになるためには何かって言ったら、財布に、現金を多く入れて持ち歩きなさいとか言う人いるんですよお金持ちはなんかそう財布に100万入ってるとかね、
あれ
ね、幻想ですよそんなことないですからね私知ってる方でも大富豪みたいな人がいて、その人お金ねマネークリップで持ち歩いてますからねとか、あとクレジットカードとかで、なんかお金持ちは綺麗な財布を使うとか言っても、全然その人ボロボロだったりとか全然ね合ってないんですよ、世の中で世間で言われるのと真実ってね、
はい、
でもね何が違うかって言ったら、もうね、例えば財布に現金を100万円で持ち歩いたらお金が入ってくるとか、うん、お金持ちになれるとかっていうのはもうさっきの話ですよ、お金に、あ、自分が普段持って歩いているお財布の中に100万入ってたら、あれもできるこれもできるなって思えるじゃないですか、
うん、
それは何かって100万円分のエネルギーを持ち歩いてるってことなんですよ、
うんうんうん、
例えば高価な服を着たりだとか時計をしたりだとか靴を、ね、履いたりだとか車に乗ったりとかすると、うん、その分のエネルギーに自分が満たされているので、それで自分があれもできるこれもできるって思えるから、ビジネス仕事をしたりしたらそのエネルギーが乗っかってって、うん、回るみたいな感じなんですよね、うん、ということはですよ、逆にですよ、現金100万円を持っていなかったとしても、高価な服を身につけていなかったとしても、高級会社に乗っていなかったとしても、自分が何でもできるな、もしくは明るく元気に幸せに毎日ハッピーで楽しく私はやってるなって、そして周りに対して私が何かしら貢献できるぞ、お役に立てているなという実感があったとするのであれば、
はい、
別に現金なくたって、うん、それと同等それ以上エネルギー持っていたら、
うん、
豊かさって回ってくるんですよね、
うんうん、
でたまたまその一事例がお金に現金100万入れ200万とかたくさん入れといた方がいいとか、
うん、
なんかね、そういうふうに言われてるだけだって、それはエネルギーの観点から別に なくても自分がそういう高い幸福度と自分が貢献しているという自覚もしくは生きがいを感じているのであれば、
うん、
その分だけエネルギーで、お金以上の幸福度であればそれだけエネルギッシュだし、周りに貢献できるし、周りを幸せな気持ち、前向きな気持ち、明るい気持ちにしていけるんですね、
はい、
で幸福度っていうのはステージの図であるんですけども、低かったらね、暗くて重くて冷たいんですよ、
うん
で気持ちが暗いし、いろんなこと考えて重くなってるし、そして、冷たく、人に対して冷たくなるんですよね。でも幸福度が高いっていうのはその逆なんで、明るくて軽くて温かいんですよ、
うんうん、
未来に対してどうなってもきっと大丈夫って前向きな性格だし、
うんうんうん、
で気持ちはいろんな物事、いろんな、トラブルだったりとかいろんなの抱えても気持ちは軽いし、
うん、
そして人に温かくできるんですよね。幸福ってそうですから、明るくて軽くて温かいんですよ、
うんうん、
ということはエネルギーのある人っていうのは、人を明るくて軽くて温か くできる人なんですよね。でそうやってみんないろんなところで将来にいろんな不安で暗くなっていて、そしてなおかついろんな問題を抱えて重くなっていて、そして心が余裕がなくて冷たくなっている、そんな人を自分がエネルギーを高めて高い状態で、その人の気持ちを少しでも未来に希望、今に幸せを見つけて明るくしてあげれたりですとか、いろいろ悩んでるそのお気持ち、いろんな出来事を解決したり、いろんな相談に乗ったり関わることによって少し気持ちも軽くしてあげれたりですとか、そして自分ができるエネルギーを注ぐことによってあったかい気持ちにしてあげたとするのであれば、その人を幸福にエネルギーを循環させることによって、ね、貢献できるわけじゃないですか、そうやってエネルギーを自分が伝えていったりだとか回していくことによって、それがぐるぐるっと回って何かしらで返ってくる、その一個がお金であり、あるんですね。他にもこのね、先ほどの女性の2人目の女性の方のように、なんか、気づいたら、ね、足りない時はお金が入ってきたりだとか、臨時に収入してお金回ってますっていうのは、普段からそうやってエネルギーを循環させてるんですよね。でそのライフライトというのはそういう働き方当たり前になっている、自分がエネルギーが高く周りエネルギーを循環させている、だからそれが形になってお金という形になったり、やりがいという形だったり、生きがいという形だったり、チャンスだったり、情報だったりだったり、チャンスだったりっていう風になってきてるという感じですね、そんな感じにステージが上がっていけばいくほど、お金の捉え方、考え方、価値観、概念はそんな風になっていきますということで、まあこれはね、お金だけでも本当にたくさんお話しなきゃいけないんですけど、要はポイントだけ言うとそんな感じですね。
はい、ありがとうございます。
ということでまたね、次回は、パートナーシップや人間関係またまたさらにヘビーだね。
すごい、
これはもうこっちもね、また1年2年講座ぐらいしなきゃいけない内容を3回目はお伝えしていきたいと思います。では次回お楽しみに。
はい、
ありがとうございました。